こんばんは。ラジオどこへカエルさんです。19日ですね、3月19日に、空間現代と吉増豪造さんの、ライブに行ってきました。京都の金利社交そばの外でやってたんですけども、まあすごかったですね。すごいって言っただけじゃどうしようもないんだけど、吉増豪造さんの活動というのは僕は折に触れ気にしていて、もう十数年前ですかね、石川久葉さんと吉増さんが対談のようなことをされたイベントにも行った記憶があります。一頃、吉増さんはその石川久葉さんの、中国書史とか日本書史というものすごい分厚い本があるんですけど、それをこう一生懸命読んでおられて、そこでこう語られている筆食、食っていう字は食編、食べる編に、無視と書くんですけども、その筆食という概念にもいろいろ言及しておられたんですけども、最近吉増さんはまあ筆食って言うけど筆食でもないんだよねっていうことをこう結構言われますね。それは札幌のビデオの中でもそういう言葉が出てきたように思うし、この、外のライブでも言っておられました。これはちょっと意外な発言でもあるんですね。というのは、吉増さんはそう言っても石川久葉さんといろいろこう並行してやっておられることは近いんです。石川久葉さんという人は、田村隆一の立刊という書が有名ですけども、それ以外にも吉本隆明の、ね、様々なテキストを、書にしている人ですね。で、一方吉増さんも、今も、吉本隆明さんのさまざまな、本を、何回も何回も文字にするということをやっておられる。だからこのお二人のやっておられることは大変近いように見すると思われる。だけど、実際に書かれたものを見ると、同じ吉本隆明さんのテキストを元にしてても全然やってることが違うということはまあわかります。石川久葉さんの書というのはですね、非常に空間的なんですよね。もっとわかりやすく言うと、漢字とかその字の一部がスルスルスルっと伸びて別の字とこう相まみえるような書き方をされるんですね。つまり一文字一文字が独立しているというよりは、そのあるフレーズというか、あるもっと言うともう文とかぐらいの単位で線があちこちでこう線の響きを交わしているというような、そういう作りになってます。こういう書というのを書くためには、書っていうのはそうは言っても一次元というか、その時間を追って書かれていきますからね、そのある程度企みというものがないとだいけないと思うんですよね。つまり一つの文字を書く、こう一つの文字のある角を、キュッと伸ばした時に、この伸ばした線はおおよそ次のいくつかの文字とこういうふうに交わるなというような見通しがないとそういう書は書けないですね。もちろん全てを見通さなくても、まずとりあえずそういうこう未来に一つの線を投げておいて、まあその投げられた線と、次の字が 響き合うというような、そういう書き方もできるわけですから、何もかもが計画されてるとは言いませんが、しかしやっぱり、そうやって生まれた書というのは非常に空間的に見えてきますね。その線のあちこちが、というか文字というよりは線があちこちでこう思わぬ出会いをしている、そういう書です。そしてまあその一個一個の線もまたこう一いくつかの表情を持っているわけですね。これに対して吉松さんの写す、吉本隆明のテキストというのは実にまあシンプルと言ったらいいのか、実に、全く違うやり方になってますね。まず意外なことは全部カタカナで書かれてるですよね。カタカナ、共同幻想論とかああいう難しい書物も全部カタカナで書かれてるんですね。これ実際のテキストを見ると、テキストと実際に書かれたものを見るとまあなんちゅうこっちゃと思うんですけども、ずっと結構同じこう調子でといったらな語弊があるな、そのあんまり乱れないんですよね。カタカナがずっと一行を書かれてまた次の行に書かれて、同じような大きさで書かれてる。カタカナってね、ひらがなと違ってあんまり曲線ないんですよね。こうなんというか一個一個がストロークでできてるんですよね。あとか書くときも、まあ最初にこうキュッキュッとこう曲げて書いて、それからシュッと伸ばしてあというものができますよね。もちろんちょっと湾曲はしてるけども、でもこうひらがなのようなぐにゃっとした企みはない、360度向きが変わっちゃうような、ひらがなののとかあとかねとか、ああいうこうくるくるくるっとしたとこないんですよね。カタカナってちょんと打ったらもう終わるんですよね。でその吉松さんの書かれてるカタカナを見るとこうあたかもね、のみでタガネででもいいんですけども金属を打ってるような、そういう感じがしてくんですよね。だからそのカタカナを見ると、ああなるほど、筆色とよりもちょっと違うんだよねっていうのは分かるんですよね。その筆色っていうのはそうは言っても筆と紙の感覚に、もう少し何と言いますか、その色蝕むというような、こうジリジリした感じがありますけども、カタカナの、字というのはもっとのみに近いんですよね。こうひとたび紙にスッと入っていくともう後戻りできないし、そのスッと入ったスピードを、どうこうしないでそのままその紙の世界から抜けていく、なんていうのかな、水星のような字ですよね。水星のようなって言ったらまた語弊があるのかな。あるいは四次元の、生き物がひととき三次元に影を落としたみたいな、そういう、線ですよね。こうあるスピードで入ってきて、そのスピードがこう遠ざかっていく、 そういう線でカタカナってなんとなく構成されてて、まあというか吉松さんの書くカタカナがそういう線で構成されてて、なるほど、これは虫歯んでいく感じとちょっと違う、なんというかな、世界を通過するような感じですね。まあ時にはそれがすごく強く通過するし、非常にすっきりと通過する時もあるんですけど、そうね、その通過、通過っていうとなんかこう寂しいというか冷たい感じがするんだけど、こう爪痕を残すでもいいんですけど、そうなんだよな、この紙という二次元に三次元の我々がこう通過するわけですよね。そういうと紙の方がなんか次元が低いみたいだけど、そういうことじゃなくて次元の違う者同士がこう出会った時に起こることなんですよね。で時に吉松さんはその紙を破ってしまう時もある。あ、そう、その外のでのライブの時に今まで丹精にねこう筆で二次元世界に三次元の生き物が一時通過するカタカナをずっと面々と綴ってきたその紙を、ガッとこう、破ってしまうというか、その紙をに対してそう三次元の暴力がガッとこう暴力と言ったらいいのかな、三次元の力がこう通過する時があったんですね、そのライブの中でね。これは怖かったな。怖くて、しかもその音が、マイクでちょっと増幅されてて、それから、その切っ先と言ったらいいのかな、鉛筆なのか、筆なのか、そのボールペンなのか、その先にで何が起こってるかがカメラで、あれは CCI っていうの、なんていうの、ちっちゃいカメラで捉えられてて、それもすごかったですね。全然説明なしにいろんなこと言ってるけど、そのライブでは最初吉松さんが一人で出てきて、おしゃべりを始めるんですよね。なんかライブのこう前説のようなことをおしゃべりし始めるんだけど、もうそこから僕らは吉松さんの声をこうね本当に前列の人にちょっとなんか説明するぐらいの声を聞くともなしに聞き始めてて、なんかライブの部屋のドアもちょっと開いてて外からの音も漏れてるんだけど、それでも吉松さんはずっとしゃべってて、でそれを僕ら聞いてる。でそうこうするうちに、空間現代の3人が出てきて、吉松さんはずっとその喋ってる調子でその空間現代の演奏が始まっちゃうんですよね。ドラムの山田さんの音が相変わらずすごくて、吉松さんはなんとそのバスドラの真ん前にいるんですね。バスドラの太鼓の革の真ん前にいるから、あんなとこにいたらね、多分バスドラがこうドンドンって響くたびに体全体がものすごい震えると思うんですね。あとそのあんなとこにいると太鼓を叩くときってね、振動だけじゃなくて風が来るですよね。 その太鼓の皮がビリビリと震えた、その振動がそのまま風となって吹きつけてくるんですけど、そういうのがダイレクトに感じられる場所に吉松さんは座っておられて、うずくまっておられて、でそういうのを浴びながら紙に向かって何かこう書きつけようとしている。これは、大変だと思うんですよね。でそのなんていうか、まあバスドラを浴びながら、まあ空間現代の本当に一個一個ダンダンダンってこう叩きつけるようなあのビートを浴びながら、紙に何かを書いていくと、もう吉松さんがその紙をこう叩き破って、引き裂いていく、叩き破っていく、なんかそれもただビリビリって破るんじゃなくて、そのガツガツとこう先端で何かを書こうとしすぎて、その3次元が2次元を通過しようとしすぎて、もう紙が破けていく、なんかそういうことをやっていくんですね。これは何だろうな、詩なのかな。僕はてっきり、吉松さんの声が非常にはっきり聞こえて、彼の、詩の作品をこう声として日本語としてね、まあというか意味のわかる声として、はっきり聞き取れる、そういうライブを予想してたんですけど、そうじゃなかったですね。なんかもう空間現代の演奏の合間にキレキレに聞こえる声を聞いてる感じでしたね。もうそれちょうど吉松さんが書いてる、あるいは打ってる紙の上の文字がすでに読めないのと同じように、吉松さんの声ももはやその一つ一つの音になって粒だって現れてるというよりは、こうどっから声が出てるのかわからないような、こう機械な、これ人間の体から今出てるかなっていうような声がふーって出てきて、そういうのを聞いてるんですね。これおかしなライブですね。僕はてっきり詩の朗読を聞きに行ったつもりだったのに、なんかこう詩の朗読っていうよりはそういう、ずっと紙に何かを打ち付けてる人が、その打ち付けるようなやり方で一つのこう音を発しようとした時の声、しかも、平静にそれをやるんじゃなくて、その体全体がねバスドラの響きと化してこう振動している時に、我知らず出してしまう。でも我知らずとは言っても多分ね、そこでちょっと探ってはいると思うんですよね。こうただあーっていうふうにギャーっていうふうに絶叫するんでもない、そのバスドラの響きで肺も振動してる、体も振動してる、その振動に何というのかな、その振動を使って、肺の形とか、声の形を探っていって時にふと出てしまうのかもしれない。僕も分かりませんね。それは今もしかしたらそうかなって探りながら言ってるだけなんだけど、そういう声を聞いたような気がしますね。吉松豪造さん79歳だっておっしゃってましたけども、79歳の人がこんな声出すのってどうかしてるなって思いました。僕もまあだんだん それなりに年を経てきて、昔のような声が出せない感覚っていうのは感じてるんですね。年を取るに従って昔で出すことができた声が出せなくなってくるっていう感じはしてる。まあつまりだんだんその声の可能性が減ってきてるような感触っていうのはあるんですね。ところが吉松さんのライブを見て、そうじゃないのかも、つまりって思ったんですね。僕はある一定のその歌なら歌声、あるいは朗読なら朗読の声のある非常に狭い可能性に向けて、ずっと声を出すっていうことをやってきてて、するとそれはね、まあいわば年を取れば取るほど可能性は狭まっていくんですよね。できたことができなくなっていくっていう形でその声の可能性が見えてくる。ところがまあよく考えるとそれは僕が出すことのできる声のごく一部でもあるんですよね。その人間が出せる声っていうのはもっといろいろある。もっと違う輪郭の声、今まで出したことのないような声っていうのが本当はあるはずで、しかもそれは、ほっといたら出るものでもなくて、ある情動に、ある感情、ある情動に自分がこうひたひたと置かれてて、でもそのただ情動に任せるっていうよりはその情動の中で、こうはぁはぁっていうこう声の輪郭をやっぱ探っていかないといかないと思うんですね。探るというか、うがつというかな、自分の内側からこう何かをうがつと、外側から声の輪郭を確かめるっていうよりは、内側からこう、ここを押すと、ここを押すと広がるとか、ここに何かこう、見たことのない暗がりがあるみたいなこと感じのこう声の探り方があると思うんですよね。僕もそれが、どういうことかは自分でまだ分かってませんが、吉松さんの声の出し方を聞いていて、ああまだまだ言ってない暗がりがあるな、まだ言ってないホラー穴があるなという感じをしました。あんまりこういうことって考えないね。普通はもっとこう詩の朗読とかを聞くと、そのテキストの内容についてあれこれ考えるんだけども、本当、19日のライブの後、僕はただただその内側から声をうがつというのかな、内側こう紙に向かってガッってうがってるあの感じを、自分の内側からこうガッとうがったら一体何が起こるんだろうというようなことを考えてました。何でしょうね、当て度があるようなないようなお話をしましたけども、まあこういう回もあるよね。それじゃまた。